小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生とも親交の深い語り手の藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしましたけれども、今日も続けてお送りしたいと思います。今日は小学生以上のお子さんを対象とした模様です。どうぞお聞きください。
お話し始めましょう。グリムのお話。七羽のカラス。昔あるところに男とおかみさんがいました。二人は大変仲良く暮らしていました。二人には子供が七人あって、それがみんな男の子だったので、大層女の子を欲しがりましたけれども、なかなか生まれませんでした。そのうちにまた子供が生まれることになり、この世に生まれてみると願い通り女の子だったので、親たちは大喜びしましたけれども、その子は大変弱々しく、教会へ洗礼を受けに行く日まで命が持つかどうかわからないありさまでした。昔から洗礼を受けずに死んでしまうと神様のもとへは行かれないと言われていたので、親たちはすぐにもうちで洗礼を受けさせることにしました。父親は息子の一人を呼んで、大急ぎで行って洗礼に使う水を泉へ行って汲んでくるようにと言いました。すると他の6人の子供たちも一緒に走って行って、先を競って水を汲もうとしたものですから、壺は泉に落ちてしまいました。男の子たちは家へ帰る勇気も出ず、その場にじっと立っていました。なかなか子供たちが帰ってこないので、父親はイライラしてきました。坊主どもめ、遊びに夢中になって用事を忘れてしまったんだな。そうしてる間にも、赤ん坊が死ぬのではないかと思うと気が気でなく、とうとう父親は心配のあまりこう叫んでしまいました。坊主どもめ、カラスにでもなってしまえ。そう言うか言わないうちのことです。頭の上にバタバタバタという羽ばたきが聞こえ、真っ黒なカラスが七羽、空高く飛び去っていくのが見えました。今さらこの呪いの言葉を取り消すことができず、父親は七人の息子たちを亡くしたことを大変悲しみましたけれど、小さな女の子がいるおかげで、なんとか心を慰めることができました。女の子はだんだん丈夫になり、大変美しい娘になりましたけれど、長い間自分に兄さんたちがあるということを知らずに暮らしていました。親たちはこの子の前で兄さんたちのことを言わないように気をつけていたからです。ある日、女の子は近所の人たちが噂話をしているのを聞いてしまいました。そりゃあの子の美しいのは確かに美しいよ。だけどあの子の兄さんたちがあんな不幸な目にあったというのも、元はといえばあの女の子が生まれたせいなんだと言いました。これを聞いた女の子はびっくりして両親のところへ行き、私に兄さんたちがあったというのは本当ですかと聞きました。両親はもうこれ以上黙っていることができず、何もかも打ち明けました。けれど、兄さんたちがあのような不幸な目にあったというのも、お前が生まれたせいではあるけれど、みんな神様のおぼしめしなのだよと言いました。けれどそれを聞いてからというもの、女の子は心の休まる時がありませんでした。なんとかしてカラスになった兄さんたちを救い出したいと思うようになりました。ある日、とうとう我慢できなくなって、兄さんたちを探しに行く決心をしました。両親の思い出のために指輪を一つ、それからくたびれた時のために腰掛けを一つ、 お腹が空いた時のためにパンを一本、喉が渇いた時のために壺に一杯の水、それだけを持って出かけました。どんどんどんどん歩いて、とうとう世界の果てにやってきました。お日様のところへ行くと、お日様は大変怖い人で、赤ん坊をむしゃむしゃ食べていました。女の子は大急ぎでそこを逃げ出し、お月様のところへ行きました。お月様は大変冷たく、おまけに意地悪でした。女の子を見ると、臭いぞ臭いぞ人臭いぞと言いました。女の子はまたそこを急いで逃げ出し、お星様たちのところへ行きました。お星様たちは皆親切で、小さな腰掛けに座っていましたが、明けの明星だけは立ち上がってきて、女の子にひな鳥の足の骨を渡して言いました。お前の兄さんはガラスの山にいます。ガラスの山の戸は、このひな鳥の足の骨がないと鍵が開きません。女の子はその骨をもらうと、大事に白いきれに包み、ポケットに入れて、お礼を言うと出かけていきました。どんどんどんどん歩いて、やっとガラスの山に着きました。けれども戸には鍵がかかっていました。そこで明けの明星にもらったあのひな鳥の足の骨を出そうと、ポケットから白い切れを広げてみました。ところが中は空っぽでした。女の子は兄さんたちを助け出したいと思ったのに、大事な鍵をなくしてしまったのです。優しい妹は小さなナイフで自分の指を切ると、鍵穴に差し込みました。すると戸はスッと開きました。女の子が中に入っていくと、小人が言って、おや嬢ちゃん、何の用かねと聞きました。私、カラスになった兄さんたちを探しに来たのです。おや、カラスの旦那は今お出かけだよ。お帰りまで待つつもりなら、どうぞ中にお入り。女の子が中に入っていくと、小人はカラスたちの食べ物の入った小さなお皿を7枚と、小さなコップを7つ部屋に運んできました。女の子はどのお皿からも一口ずつ食べ、どのコップからも一口ずつ飲みました。そして最後のコップの中に、あの指輪を落としておきました。その時です、羽ばたきの音が聞こえました。カラスの旦那のお帰りだと小人は言いました。女の子は大急ぎで戸の陰に隠れました。カラスたちは部屋に飛び込んでくると、すぐに自分のお皿やコップから食べたり飲んだり始めました。食べた途端にカラスたちは言いました。おや、誰か僕のお皿から食べたな、僕のコップから飲んだな、人間が口をつけたな。最後のカラスがコップを飲み干した時です。くちばしのところに指輪が転がり出てきました。それを見たカラスは言いました。ああ、これは僕の両親の指輪だ。どうか妹がここに来たのでありますように、そうすれば僕たちはみんな救われるのだ。それを聞いた妹は、戸の陰からさっとみんなの前に姿を現しました。その途端、七羽のカラスは元の人間の姿に戻りました。兄さんと妹は互いに抱き合ったりキスしたりして、大喜びして家へ帰りました。おしまい。最後に、してますか、アリの腰の細いわけ。ある時、ハチとクモが伊勢参りに出かけました。すると道端に銭が100文落ちていました。ハチは、これは俺が先に見つけたんだから俺のものだと言いました。するとクモは、いや、俺が先に見つけたんだから俺のものだと言いました。二人はこうして言い争いを始めました。そこへアリがやってきて、お前ら一体何を喧嘩してるんだと聞きました。 すると蜂が言いました。俺が見つけた銭を蜘蛛のやつが取ろうとするんだ。すると蜘蛛、いや俺が先に見つけた銭を蜂のやつが取ろうとするんだと言いました。お前らもういい加減に喧嘩なんかやめろ。俺がその銭をうまく分けてやるから。アリがこう言ったので二人は銭を渡しました。アリは銭を受け取ると、いいか、蜂は蜂も、蜘蛛は蜘蛛、アリはアリだけと言って残りの銭を全部持って穴に隠れようとしました。蜘蛛は慌てて糸を引き出しアリの腰に巻きつけ、さあ蜂殿そっちから引けと言いました。蜂と蜘蛛が糸をぎゅーっと引っ張ったのでアリは苦しくてたまりません。許してくれ許してくれ、銭はみんな返すからと言ってやっと許してもらいました。けれどこの時蜘蛛と蜂とに腰をギャーッと糸で縛られたので、それ以来アリの腰はあんなに細いんだそうです。おしまい。
ここからの時間は藤井泉先生を迎えていろいろとお話を伺いたいと思います。藤井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のライブの模様は七羽のカラス、そしてアリの腰の細いわけ、面白いお話でしたね、
はい、
七羽のカラスからちょっとご紹介していただけますか。
はい、七羽のカラスというのはグリム童話の中の一つなんですが、男の子ばっかり七人ある両親に女の子が欲しいと思っているところやっと生まれます。ところがその子がすぐにも亡くなってしまいそうという両親のこの心配、そして洗礼を受けないと神様のもと行かれないという言われがあるので、父親はすぐにうちで洗礼を受けさせようとします。で息子の一人に洗礼に使う水を汲みに行けと言うんですけれど、他の6人の男の子たちも一緒に行って、そして先を競ってという言葉を使うんですけれど、水を汲もうとしたもので壺が泉に落ちてしまう。もうこの時の子供たちの動揺っていうのもそうだと思うんですけれど、父親の方はもっと心配で、息子たち帰ってこないからそのうちにもう赤ん坊が死ぬんじゃないかという心配で、とうとう言葉として坊主どもめカラスにでもなってしまえという言葉を吐いてしまうんですね。でその言葉を言うと息子たちがカラスになってしまうという、この言葉の力というのか、昔話のこれも面白い世界だと思うんですけれど、魔法があったり何とかするんじゃなくて言葉の力で息子たちがカラスになってしまう。でもそれをどうしてももう取り消すこともできないという、とても緊迫したお話だなと思います。だけどその一人残されたその女の子がだんだん丈夫になって元気になっていって、そしてある時兄さんたちの話を近所の人たちの噂話として聞いてしまうんですけれど、そしたらどうしても自分でその兄さんたちを救いに行きたいという思いになる。そして出かけていくんですけれど、子供たちに語ってるとぐっと集中してくるというのかな、緊張して聞いてるのかもしれないけれど、そういうのを感じる大好きなお話の一つです。
言葉の力を言葉で語ってらっしゃる、はい、というところがまた魅力ですね、はい、言葉だけでっていうの
がですね、そうですね、やっぱりこれも絵本なんかにするよりも言葉の力でそうなるっていうのをイメージした時の方がね、しかも頭の上で羽ばたきの音が聞こえるっていう素晴らしいお話だなと思います。
もう一つのアリの腰の細いわけ、これもまた面白いお話でしたね、
は
い、
そうなんです。これはなぜなぜ話という、昔話の中にはそういうのもあるんですが、その一つだと思います。私が本当にまだ小さかったいくつぐらいだったのかよく思い出せないんですけれど、夏の暑い時に祖母から聞いたという思い出の話です。
そうなんですか、はい、おばあさまから直接聞いた、はいはいはい、小沢先生素敵な話ですね。
いいですよね、本当ね、本当いいですよ ね、 本当
のこれこそ昔話の伝承ですね。 そうですね。
その時は昔話とも思ってなかったし、私は聞きながらアリはずるいなと思って聞いてたというそれだけだったんですけれど、 大人になって最近これが昔話だというのを知った時の喜びというのはとっても大きかったですね。おばあちゃんは昔話語ってくれたんだという、多分他にも語ってくれたんでしょうけど、私はよく覚えてなかった。ただこのアリノコシの細い訳という話だけは強烈な印象として残ってた話です。
あの典型的なケースですよね。大抵はおじいちゃんおばあちゃんから聞いてる。でしかもね、今藤井さん言ったみたいに本人はねそれが昔話だなんて全然知らないで大人になるわけですね。で大人になってみて、あそうか俺が聞いてたんだって話になるわけ。そこは面白いところですよ、う
ん、藤井先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤井泉先生が語ってくれたお話は七羽のカラスとアリの腰が細いわけでしたね。
チャロカルスというのはグリム童話の中の一つなんですけどね、一番年の下の妹がお兄ちゃんたちを助けるために非常に苦労をしていく、そこの一途の思いがよく表れたいい話だと思いますよ。子供たちあれすごくよく聞きますからね。
もう一つのアリの腰が細いわけ、
そうちょっと面白い話でね、あのこういう動物の姿の由来話ってあちこちにあるんですね。昔の人たちの、ね、自然観察ってとても細かいと思いますよ。でそこからいろんな話が出てくるわけね。その一つでした。
二つともとても面白いお話でした、うん、さて小沢先生、来週は藤井泉先生との対談をお送りしようと思うんですが、うん、
その藤井さんにあの絵本選びの、ね、大事な点を聞いてあの話してもらいたいと思うのね。つまり絵本ってねやっぱりいいものを選んだ方がいいんですよ。何でもいいとは僕は思わないのね。いいものを選んだ方がいい。その時どういう観点で選ぶかということ、それからもう一つはその読み聞かせをする時にどういうことを気をつけたらいいかって、これやっぱり彼女は非常に経験がありますのでね、それを聞いていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。